委員会レポート。各委員会での審査の主な内容は次の通りです。総務委員会。問い。公共施設使用料改定の背景及び利用促進策への取り組みは、ダイバーシティセンター条例等の一部改正。今回の提案は、使用料及び手数料について、管理運営経費等を鑑みて、全庁的な見直しによる金額の改定等を行うとのことである。各公共施設の使用料等の改定が提案されている中で、比較的新しいダイバーシティセンターにおいても、他の既存施設と同様に約 20% の値上げを行おうとしているが、値上げの根拠について問う。また、公共施設として利便性の確保が重要である中、料金改定により利用者の減少を招く懸念があると考えるが、その影響について問う。答え、今回の使用料等の改定は、市内全施設を対象として適正な使用料等を算定するため、令和7年に策定した池田市使用料の算定及び見直しに関する指針に基づき実施するものである。使用料等については、人件費や物件費など管理運営経費等を基礎として算出しており、ダイバーシティセンターについても過去3年間の実績を踏まえ設定した。また、算定結果による急激な負担増を避けるため、激変緩和措置として改定率の上限をおおむね 20% とした。利用者減少の懸念については、利用促進の取り組みは値上げの有無にかかわらず必要であるとの認識のもと、公共施設予約システムの導入など、デジタル技術の活用により、利便性の向上に努めていきたいと考えている。文教病院委員会。問い。大阪・関西万博の木材再利用による、呉羽音楽堂ステージ改修の詳細及び周知方法は、一般会計予算。呉羽音楽堂のステージ改修にかかる請負費として、社会教育施設管理工事1430万円を予算計上している。大阪・関西万博で使用された大屋根リングの木材を再利用し、呉羽音楽堂のステージ改修に活用するとのことだが、使用する木材の詳細や活用方法、周知方法について問う。答え、呉羽音楽堂のステージに活用する大屋根リングの木材は、実際に人が歩いていた部分のヒノキ材であり、縦約 2.3 メートル、横約 8.3 メートル、厚さ約9センチの部材を2枚使用する予定で、ステージ部分をおおむねカバーできる大きさとなっている。また、大屋根リングを使用していることがわかるように、ステージには銘板を設置するとともに、ロビー等において展示を行うなど、周知を図っていきたいと考えている。その他の審査議案、都市公園運動施設条例の一部改正、学校施設の目的外使用に関する条例の一部改正、幼稚園型認定こども園条例の一部改正など、厚生委員会、問い、ファミリーサポートセンターの制度変更に伴う財政負担と安全確保への取り組みは、一般会計予算。今回ファミリーサポートセンター運営事業について、依頼会員の利用料引き下げと援助会員の報酬引き上げを図るため、補助金を追加しているが、本市の財政負担の妥当性を問う。また、制度変更後における援助会員の質の確保及び預かり時の安全性の確保について、どのように取り組むのか問う。答え、市の財政負担については、子育て家庭の孤立防止や育児不安の軽減など、将来的な社会的コストの抑制につながる投資であり、 地域全体で子どもを育てる基盤整備として妥当なものと考えている。また、援助会員の質の確保及び安全性の確保については、援助会員に対する安全講習の受講を義務付けており、援助会員数が増加しても基準を緩めることなく、安全性及び信頼性を最優先に事業を実施していきたいと考えている。その他の審査議案、多世代交流センター条例の制定、国民健康保険条例の一部改正、介護保険条例の一部改正など、土木消防委員会、問い、仮称池田市交通総合戦略の策定及び自転車交通ルール啓発への取り組みは、一般会計予算、交通対策費に地域公共交通改善事業の負担金として1100万円を計上している。これは池田市地域公共交通計画の見直しに合わせ、池田市自転車活用推進計画と統合し、仮称池田市交通総合戦略を策定するとのことである。本年4月より、自転車の交通違反に対する取り締まりが強化されるなど、自転車の交通ルールやマナーの啓発の重要性が高まってくるものと考えるが、こうした点を踏まえ、交通総合戦略をどのように考えているのか、見解を問う。答え、今回策定を予定している、仮称池田市交通総合戦略は、自転車などの個人の移動手段と、鉄道やバスなどの公共交通を一体的に地域の交通として位置づけ、市民の移動手段の確保を図ることを考えている。また、本年4月から自転車の交通違反に対する取り締まりが強化されることを踏まえ、自転車の交通ルールやマナーの周知も含め、交通施策を総合的に検討していきたいと考えている。その他の審査議案、手数料条例の一部改正、水道事業給水条例の一部改正、環境保全条例の一部改正など、